はい、申命記の30章の1から10までです。ここのところで、特に、強調されている言葉がありますいくつかあります。その一つは、日本語の訳ではちょっと分かりにくいんですけれども、この立ち返ると訳された言葉です。で、これは今までにも繰り返し言ってきましたけれども、シューブというヘブライ語なんですね。このシューブというヘブライ語は非常に繰り返し繰り返し出てくるんです。今日のところでも、日本語の訳に現れていないところでも使われています。これは英語ではターンと、あるいはリターンというふうに大概訳されています。で、まずここのところでですね、2節で、主によって追いやられた。これは神様に従わなかったから、その裁きとして外国の国々が襲ってきて、そうして滅ぼされ、町は滅ぼされ、遠くへと追い散らされていくという、まあ、そうしたことですね。だけどどんなに遠くへ行っていてもですね、そこでターンをすると。神様に方向を向け変えると。これが非常に重要なこととして、今日のところでも繰り返し言われています。そうしてですね、もう一つはここで心を尽くし、ターンをした上でですね、魂を尽くして声に聞くと、もう一つの言葉がここで聞くという言葉なんですね。この日本語では聞き、従うというふうに訳してあるんですけども、元の言葉は、シャーマーという聞くという言葉なんですね。聞く、シャーマーという言葉です。これはですね、聞くという単純な言葉なんだけれども、他の外国語訳ではこういうふうに、しかしは聞いて従う、聞き従うというふうに、英語でオベイというですね、従うという訳を当てたりしますが、本来は聞くという言葉なんですね。これはどうしてかというと、本当に神様の御声をしっかり聞き取ったらですね、同時に力を与えられるということから来ているわけです。これは上辺だけで聞いたらですね、それ力を与えられないと。これは人間のこととかですね、例えばこういうふうな学びでも、学校教育の学びでもそうです。あ、聞くのは聞いていると。さっと向けていくと。これは少しもこう残らないということになります。でも本当に真剣に聞いたらですね、心の中に入るわけですよね、しっかり。忘れないと。それに神様の声にしっかり聞くとですね、本当に聞いたら、これ力も同時に与えられるということなんです。神様、あるいは聖霊様が言われたと言ったらですね、例えばパウロもですね、遠い外国へですね、命がどうなるかわからないと。自分の家族、どうなるかわからない。それでもですね、昨日、この前に言ったような、リビングストーン、リビングストーンですね。リビングストーン。あれはちょうどですね、リビングストーンと、生ける石というふうになっているわけですが、リビングストーンなんかもですね、非常に危険な中国伝道を目指したわけですね。だけどアヘン戦争で、行けなくなったので、今度は別の宣教者からアフリカのことを聞いて、そうしてアフリカへ行こうと。こういうふうな決断を、非常に大きな決断ですね。行ったこともないわけです。どんなことが起こるかわからないんです。そこで殺されてしまうかわからない。それでもですね、何のために行こうっていうような家族とか、平和な家族の生活なんか、みんなを預けて行こうという、そういう決断っていうのは本当に主の言葉をはっきり聞いたからですね。行きなさいと。本当に深く聞いたほど、こういうに力も与えられるという、信じられないような力が与えられたということなんですね。まあそういうことからですね、この聞くという単純なことは、本当に聞いたならば、おのずから力も与えられる。 そしてですね、この三節はですね、日本語訳ではわからないんですけど、この終部っていう言葉、三節には2回使われているわけです。ここで、運命と訳してありますが、さっき言ったように、これは本来補修という言葉なんですね。だから、英語訳でもですね、一番最初にできたキング・ジェームズを訳った、その後のアメリカン・スタンダード・バージョンとか、これは補修と、キャプティビティと。補修から転じてというわけです。補修状態から方向を変えて転じてですね、そして祝福の状態に入れてくださるという、まあ、そういうことなんですね。でこの回復と訳された言葉もこれも修部なんです。そしてそうした上であなたを憐れみ、あなたの神がですね、追い散らされたすべての民の中から転換をして集めるですね。神様がうちのいわば方向転換をしてですね、今まで追い散らしたんだけど、神様がその方針を転換して今度集めるですね、帰らせるというふうに神様方向転換してくださるんだという、まあ、そういうふうに3節でも2回使われているわけなんです。そして8節でも、あなたは立ち返って主の御声に聞いて、そして私が今日命じる戒めをすべて、行うようになる。ここも終部、方向を転換して御声に聞くようになると、これはいつも私たちも今もそうですね。人間の声、目で見えるものばかりを見たり聞いたりしようとしてしまう。神様の方に本当に立ち返って、そして神様の御声を聞こうと、神様の御姿、神様の御顔を仰ごうと、必死になるという気持ちが非常に少ないということは確かですね。信じてなければ一切そういうことはしないと。人間ばっかりを必死で見ている。あるいは自分の考え、自分の思いばっかりにとらわれている。ということですね。心の状態が悪くなるのはそこにあるわけですよね。自分の心の悩みは暗い、あるいは別の人はこう言われた、あの人がこんなこと言ったと、あるいはあの人が自分をバカにしたとかですね、認めてもらえなかったと、あの人は自分に対して裏切ったっていうふうに、人の考えや思い、自分の思いばかりがある、そういう状態からですね、人間ばかり考え思う状態から方向を転換して神を見る、そして神に聞く、そのことをですね、こういうふうに繰り返し立ち返るという訳ですけども、そうして主の御声を聞こうとするとですね、本当に聞くとだんだんとそういう人間自分の内から湧いてくるような悪い思いとか、他の人がこう言った言ったとかいうことを打ちのめされて、でもだんだんとそこから生き返ってくるということですね。神様の御声なかった、他の人が悪いこといっぱい言われたらですね、もう本当に意気消沈してしまうということが起こるわけです。そしたら自然にですね、この神様の戒め、御言葉を行うことができるように力が与えられるということで言っているわけです。そしてもう一度ですね、この実節にも、あなた、この最後にもですね、あなたが神主の御声に従って、この律法の書に示されている、この戒め、要するに御言葉を心を尽くし、魂を尽くして、神主に立ち返るから、そのように神様を再び祝福を与えてください。ここも立ち返り修復と。まあ、こういうふうに、この一節から十節までにもですね、繰り返し出てくるということがわかります。この短い箇所にこれだけですね、5回も6回も出てくるっていうところが少ないぐらいですね。 こうしたですね、特別な強調点というのは、やはりこの日本語だけ見てたとわからないことなんですね。元の原文から見ますと、特にここのところで、まあ、そういうことが強調されている。この書いた人ですね、に神が繰り返し繰り返し言われて、そしてこのように繰り返し書き綴ったということです。で、このことも新約聖書になったら、これは訳語が違って、ギリシャ語になったわけですが、これはメタノエオですね。メタノエオということも方向を転換する。日本語では悔い改めると訳されていること多いですけれども、これも同じですね。方向を転じると。悔い改めよ。神の国は近づいた。神の国。神様のご支配、そのものであるイエス様がここまで来たんだと。神が来たと同じだというわけですね。そういうふうにイエス様が一番最初宣教した時にも、まず悔い改めを、天の国は近づいたんだ。神様のご支配はそこに来てるんだと。いうふうにですね、そういうふうにイエス様の宣教も一言で言えば、この方向転換。イエス様に方向転換。イエス様が地上でおる間は、その生きておるイエス様を見る。でも殺されて、後も復活したイエス様を見る。そしてそれとともに十字架で私たちの一番の根本問題である罪を許してくださるために死なれたので、その十字架をも立ち返って仰ぎ見る。復活のイエスを仰ぎ見る。立ち返ってですね、それは聖霊を常に見つめるという、まあ、そういうことにも新約になったらそのようになったということです。この立ち返るというですね、悔い改め、方向転換ということがずっと今の至るまで私たちにずっと一番重要なことになっているということになります。それからもう一つの点ですね、繰り返して出てきたのは、魂を尽くし、精神を尽くし、心を尽くしという、これはこの前から何度も言ってますように、言語は全てのということなんです。英語では with all your heart with all your soul ですね。英語ではあなた方の全ての心を持って、あなた方の全ての魂を持って、愛しなさい、あるいは聞き従いなさいと、こういう他の外国ではこういうふうに、元のヘブライ語も全てのということなんです。だから英語訳も全て、今言ったように with all your heart, with all your soul というになってるんですけど、日本語ではですね、全てのという訳されないで、この尽くしという表現になってるんですね。でもこの全てのっていうのはですね、魂っていうネフェシというヘブライ語は、この生命を支える元ですね。このネフェシっていうところの魂って訳されるんだけど、まあ、命を支える元なんですね、まあ、生命力のようなもの、その生命力のような元を持って、その全ての力を持って、それから心のさまざまな感情ですね、心の動き、そういう全てを持って神様に聞こうとする、まあ、日本語では全身全霊ということはありますよね。全身全霊を持って、それほどまでに私たちの全てのですね、心、魂、エネルギー、みんな持って何かをしようとしていることがあるだろうかと。こういうふうなところ読むのは本当に簡単ですね。さっと読むんだって1秒でさっと読める。全ての心、心を尽くしてしまう。でもそれを本当にするっていうことは、とってもほら真剣でないとできないことですね。読むのは本当に簡単です。で、人間というものはどこまでですね、こういうふうに真剣になり得るかという、最も高い標準をこう示してあるから、こういうことなんですね。だから本当にこのように生きた人、大体この殉教、殉教というですね、殺される。殉教へ行くことをあえて受けた人はもう本当にこの通りですね。 もうあらゆる自分の生命力、エネルギー、心、一切をイエス様に集中しないとこんなことは耐えられないわけです。もう本当にそれは文字通りですね、平和に生きる私とは比較にも何にならないぐらいの全てのものをそこに注い込んで、そうして神様としっかり結びついて耐えたと。殺される、あるいは拷問されるということまで耐え抜いたっていうのは、こういった状態から受けた力だったということですね。そういうことですね。この心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしっていうふうなことは、どこまでも高い標準があるということなんです。聖書はいかなるこの苦難、どんなにひどい状態にも耐えるような人を神様は起こしてきたんですね。それはこういうふうなこと、本当には文字通りになされた神様はそういう力を与えてですね、人たちも実際におったわけです。私たちはそんなような状態とはるかに低い状態でありますけれども、少しなりともですね、心のほんのわずかの一部よりも少しは増やして、あるいは考える力、こう魂、生きる力を少しでも多く神様に注ごうと、力をですね、そういう気持ちをこういったところから促されるということです。で、このことを、このこと他にもありますよね、ここで。まずここでですね、2節にあって、心を尽くし、魂を尽くす、全ての心、全ての魂っていうんですね、全ての魂、生命力というか、それからもう一つは6節にも書いてあります。全ての心と全ての魂、生命力、根源、そしてそれをもってですね、死を愛して命を得る、そういう状態になると。それからもう一回再説にも、再びあなた方を幸いな状態、祝福した状態にしてくださるのは、声に聞いて、そして御言葉をしっかり心を尽くし、魂を尽くして立ち返ったからだと。ここでもですね、この心を尽くす、全ての心、全ての魂、3回繰り返しているということですね。この神明記っていうのが、どうか神様のですね、本当にこのいわば人間的な言葉では情熱的なようなですね、表現が特に多いわけです。私たちもここ本当に心して読むときには、そういう背後におるこの神様のこの熱いですね、熱い心をここで感じるということですね。で、このここでですね、この神明記を書いた人に神様が熱い心で語りかけたと。それをこう一生懸命こういう文にしたわけですが、その心をイエス様もそのまま受け継いだですね。旧約聖書は非常にそういう意味で深いところで、新約聖書と結びついておるわけです。で、それはどこか、これも非常に重要な箇所でよく知られたところですね。新約聖書はどこにこういうふうになった、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしというこの表現ですね。マタイ福音書の、これは他の3つの福音書にも載ってるんですけども、マタイで言えば22章、マタイによる福音書の22章の37節、22章の37節、マタイ44ページのところですね。37節。一番大切な御言葉。 ですね。掟とあるけど、当然神様の言葉なんです。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くす、心、感情的な精神、思い、これ理性的な部分も感情的な部分も、まあ、生命の根源的なもの、すべてを尽くしてということなんですね。三重にこの人間の精神作用の三つの要素を用いて、すべてということを言ってるんです。それが一番根本にあると。神様を、主を愛する。これだけですね、私たちが持っているこの生きるエネルギーも、心、感情的な心も、あるいは理性的な、冷静な考えも、すべてを挙げて注ぎ出すというふうなことは、神様以外に他のこんな対象ないですよね。ですね。感情も理性的なものもですね、エネルギーもすべてを注ぎ出すという、人間の霊的なものもみんな含めてという意味で言ってるんですね。霊的な部分も。人間が一生懸命になるのは他にもいろいろあるですから、当然。まずあるのはスポーツですね。子供の時から、あるいは高等学校になったらですね、ずっとやってると何時間も何時間も。私の前の方に数百メートル前に小松島 西高校がありますけれども、朝早くから授業始まる前からですね、まあ、大きな声出してやります。また他もずっと延々と。終わっても夜までしばしば何をしてるのかなと思いますけども、まあ、そういうふうにですね、スポーツになると今度はですね、プロなんていうことになるともう朝から晩までずっと外国まで行って莫大な金も使ったりして、そういうふうなことを本当にですね、もう全てを注ぎ尽くしているような感じが見えますが、でもこれは怪我をしたら一遍に終わりですね。どっか足でもあるいは手でも折れたらもう全てできなくなるんです。だから非常に儚い交通事故パンだったらで終わりですね。そういうふうに全てを注ぎ込むとか言ってもですね、何かあったらすぐに壊れてしまうわけです。まあ、場合によっては特定の人間にですね、こういう情熱を注ぎたとか、もう全て忘れて死んでもいいとかいうような人もあるかもしれないけど、例えばその結婚したらすぐにそんな感情壊れてしまうということがあります。でも相手が死んだらもう終わり。ここはですね、神様だ、さっきも言ったように、すべての心も理性的なみんなを注ぎ出してるっていうのは、神様が永遠だし、一番変わらない真実だから、どこまで行っても私たちを注ぎ続けることができる。壊れることはない。私たちが捨てたりしない限りは死ぬまでですね、私たちは一番大切なものを注ぎ続けることができるという。そしてしかもこれはみんなに共通してる。スポーツなんかは特別に能力のある人、お金を潤沢にもらえるような人になるともともできないわけです。芸術でも何でもそうですね。会社の仕事でもその仕事もできなくなったと。これは誰でもまあまあ年寄ってきたらだんだん病気がちになってできなくなる。でもできなくなったらさらに、それを注ぎ出すということもできるわけです。はい、まあ、そういう意味でイエス様がですね、一番大切なこと、みんなができて、いつでもできて、しかもお金も何もかからない、能力も要求されない、過去にどんな罪を犯しとってもそれでもできるという、こういうこと、一番大事なこととして言われたということも、とってもこれもありがたいことだと思うんですね。こういう、ここにですね、この神明期のこの精神が、ここにイエス様そのまま使われているわけです。すべての心を尽くし、思いを尽くして、それぐらいこの神明期の内容はイエス様の心にも近くにあったというのがわかるわけですね。はい、それがまあこの2つ目のところで、この特に強調されているというところです。こういったこととですね、もう一つ全てのっていうのがあって、日本語訳になると分かりにくいんですけど、すべての時に感謝しなさいと、これはパウロ、 いつもって言いますか、すべての時ということなんですね、原文は。これはどんな時があっても神様をこういうふうに、心もすべてを注いでいるならば、どんな時が起こっても感謝ができる。すべての時において感謝ができるようになるっていうことですね。もちろんパウロは知らされていた。で、私たちにそれをこう進めておると。だから本当にこのように神様に心をすべて、捧げて愛すんでなければ、すべての時に感謝できないわけです。まあそういうふうに、聖書は私たちが達する、まあ究極的な状況を絶えず指し示しておるということなんですね。だから読み飽きたりしないと、いくらでも奥が開いてくるということなんですね。はい。それとあと一つだけですね、この六節にある言葉ですね、心に活礼をするっていうふうなことは、これをまた非常に霊的なこと、早くも言われているわけです。今日でもユダヤ人はですね、実際に割礼をしているわけです。ですね。けれどもですね、それよりはるか昔に、このユダヤ人の書物である、経典である、こういう申命記にはですね、心に割礼をするのが、これは本当の意味だ。ということ、こんなふうに早くも書いてあるんですね。いわば覆いを取り去るという意味でですね、割礼といったら心ではなくて、実際にですね、そういうふうに男子の生殖器の表現を切り取るということだったのに、こういうふうに心に割礼を施すっていう、そういう霊的なことは早くも言われている。で、こういうことがこの精神が預言者にも伝わっていったわけです。で、預言者にはこうした心には割礼を施すというのがあちらこちらにあります。一つだけですね、挙げておいて新約との関連に触れていきたいと思います。旧約聖書で一つ挙げればですね、エレミア書の31章の33、エレミア書の31章の33節、1237です。1237ページ。エレミア書の31章の33、1237ページ。しかしというところですね。来るべき日に、私がイスラエルへ、神の民ですね、神の民と結ぶ契約はこれだと、私の律法を彼らの胸、心の中に授けて、ここに記すのだと、こういうふうにですね、イエス様よりか、はるかに昔、イエス様よりか500年以上も昔にですね、こんなふうに580年590年、ずっと昔にこのように早くもですね、律法っていうのは文章に書かれた本とか巻物でなくて、本当は最終的には心に記すんだって、神の言葉をですね、神の言葉を心に記す時が来るっていうことを、イエス様はそれに500年はるかに600年近くもはるかに昔からこのエレミアも掲示されていたということです。そうしてこれの最終的な形として新約ではイエス様ご自身が私たちの心に住んでくださると、それが一番ですね、大きく書き記すことになったんですね。イエス様は心を魂の中で住んでくださるということで、一番それにしっかりと書き記したということになったというわけです。 まあ、そういうとこまでずっと、まあ、つながっておるわけですね。まあ、そのように今日のお箇所は新約聖書ともさまざまな意味でつながりを持っている箇所であるわけですね。新約聖書のイエス様の言葉にしろパウロの言葉にしろそのずっと以前からの流れっていうものですね、旧約聖書を読んで初めてわかるわけです。地下水のように深く流れ流れして、そして今日の私たちまで届いてきたわけですね。そしてまた遥か先までずっと流れていくっていうことは、そういう長い歴史の流れを見ると一層それがわかるわけです。はい、それではここまでにしておきます。